皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第212回目、先週に引き続き川下さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
あ、そうです。
でもその、まあ、ダイソン売ってたおかげでいろいろこう、そのなんだろう、広告のノウハウとか売るノウハウっていうのはもちろんもう川下さんの中でだいぶ蓄積されてたでしょうから。
ああ、そうですね。まあ、普通の素人の人とから比べると、まあ、多少アドバンテージはあったと思うんですけど、まあ、でも、まあ、他の人と比べたらやっぱり弱かったですよ、僕らは。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。まあ、他のメーカーさんとかですね。なんで、リリースして1年ぐらいは結構苦しんだとこはありますね。
ああ、そうですか。
はい。
さすがの大社長も。
ちょっとしんどかった。
じゃあ、途中心折れそうにもなりましたか、じゃあ。
ああ、なりましたね。
この在庫どうしようかな、みたいな。
在庫の心配も多少ありましたね。
ああ。
まあでも、まあ当時はでかっ、まあ3、400万とか、がまあ全部パーになるっていうことなんで、まあそれで、まあ潰れるとはしない。
はいはいはい。
まあ結構頑張ってやったのが成果出ないっていうのはやっぱちょっとしんどい。
ああ、そういうことですよね。
はい、そうです。
あ、1年ぐらいかかったんですか？
ただやっぱこう、そういう、今もそうだと思うんですけど、こう市場を読んで先読みした方が、ボーナスはめっちゃでかいっていうのがやっぱ、ありますね。
あ、じゃあ、もう一年後のボーナスはすごいことになったんですね、じゃあ。
ああ、そうですよ。その一年後、プラス一年後ぐらいの時が、ちょっと、転売じゃありえないような労力の、はい、
激化。跳ねたってことですね。
ああ、そうです、そうです。
でましては化粧品だからリピートにもなるんでしょ？
あ、まあそうですね。まあ、ただ、化粧品って意外にリピートしないっていうところもあるんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。そのイメージがあるのって、定期通販でめちゃくちゃ
はいはいはい。
ところ、なので、ああいう感じで、法律すれすれで縛らない限り、と、まあ、めちゃくちゃ効くか。
じゃ
あ、リピートって結構、まあ、まあ普通レベルですね。普通の商材とあんま変わんないって感じですかね。
なるほど。で、その化粧品の次に中国 OEM ですか？
あ、そうです。まあそこで、まあちょっといい、思いをしたので、で、その頃ぐらいからアマゾンが、菊池さん始めた時も本屋でしたよね、アマゾンって。もう売ってましたもん。
本屋？本屋っていうのは？
僕が始めて何年かはアマゾンって、ただの本屋さん。
ああ、はいはいはいはい。そうね、私が始めた頃は、まあ、本と、あと、その、 あ、本ですね。背取りを、まあ、当時ちょっとやったこともあったんで、その2年後ぐらいかな、その、あ、中国商品も出せるんだっていうのが分かって。ですね。だから、ヤフオクで中国商品売ってて、中国転売やって、その後にアマゾン転売やったみたいな感じですね。
そうですよね。で、まあ、なんか、ただ、どんどんアマゾン大きくなっていくな、みたいな。で、その頃に、まあ、やっぱ中国系の商材やりたいなと思って、
はいはいはいはい、はい。
展示会に行ったりとか、
はいはいはいはい、はい。
あとは一番その、これ、コンサルタントの加藤新平く
ん
と、
う
ん、ホワチャンベイっていう深センの、電子街があるんですけど、
はいはいはい。
そういうところに行って商品探して、
はいはいはい。
OEM を始めたっていうのが。
あじゃあ、新平さんで、OEM 始めたんですね、じゃあ。新平さんつながりで。
中国の OEM は、からですね。
なるほど、なるほど。
はい。
あれ、当時も彼は代行やってたんでしたっけか。
いや、当時はね、大学生でした。
あ、そうか。じゃあ何も、まあ、そのビジネスはやってなかったんですね。
なんか、
うん。何かしらやってたのかな？
やり出したかやってないかぐらいな、
はいはいはい。
と思います。まあ、もう全然今のレベルとは違うという
か。あ、そうでしょうね。で、はい、その川下さんから、そういう、話を聞いて、
はい。
うん。じゃあちょっと OEM 探そうか、みたいな
感じ
ですかね。はい、はい、はいはい。で、同級生で仲もいいし。
そうなんですよ。
ね。
はい。
うん。なるほど。
で、それを、
うん、
自分たちやってうまくいったので、うん、まあ、それも、僕、コンサルしてる企業が、まあ、何社かだけお友達にいるんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、その人たちに教えて、
はいはいはい、はい。
はい。で、まあ、そこでも結果出たんで、
ああやって。出たんで。はいはい。
こういうのはいけるな、みたいな風に。そうですね。
はいはいはい。
うん。
なるほど、なるほど。
めちゃくちゃ楽でしたけどね、その当時はもう、ライバルがいないんで。
今大変ですよね、川下さん。
大変ですよね。
一個の商品立ち上げるのに大変じゃないですか？新商品立ち上げようと思ったら。いろいろ、労力使うし。
そうですね。でももっと大変になるはずですよね、これからも。
これからもっとそうですよね。
早くやったもん勝ちみたいな。
はいはいはい。
ありますよね。
本当、売る人のレベルがどんどんどんどん上がっていくじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、この物販もその影響も、ね、あるんじゃないかなと思いますけど、やっぱり、
これ
ね、なんかめっちゃこれ、萩原さんが言ってるセールス、LP によく似てんな、みたいなね。
ありますよね。
これ、物販で教えてるやつ、そのまんまだな、みたいな。綺麗に作っとるわ、みたいな。
結構、その辺の、なんか、例えばガジェットとか、とかも、
うん、
結構もう、知り合いみたいな人が多いですもんね、ランキング取ってる人。
あれ、あいつ、隣にいたわ、みたいな。気がついたら隣にいたわ、みたいなね。はいはいはい。確かに。だって、ね、みんな展示会行くし、中国のね、展示会行くし、深圳の、深圳じゃない、香港でしたっけ？
あ、香港ですよね。
ね。
はい、
みんな行くし。
それ
は、いろいろ被りますよね。
やっぱね、本当僕も多分5、6年前から行ってるはずなんですけど、知り合いはね、本当にゼロだったんですよ、すれ違う人が。
当時はね。
はい。
はいはいはいはい。
今はやっぱね、もう10人単位ぐらいで知り合う。
まあ、なんかね、ツアー組んでいく人たちもいるみたいですしね。
うんうん、そうです、
うん。
うん。なんで、まあ、ちょっと考えて隙間を狙った方がいいかなと。
はいはいはい。
戦えるんじゃないかなと思うんですけど。
うん。
うん、
その隙間ですよね、川下さんね。
うん、隙間はね、まだあり、うん、あると思うんで、全然。
はいはいはいはい。
うん。
川下さん的にその隙間を見つけるのって、どういう感じで見つけるんですか？
ああ、僕が見つけてきたのは、
うん、
やっぱり例えばメンズコスメをやると、うん、その周りの商品もやっぱり見えてくる
という。ああ、はいはいはいはいはい。
やっぱランキングとか見てると、うん、まあ他の、なんだこれみたいなのも出て
きて、うん、なんだこれって。
うん、来たりとか、
はいはいはいはい、
まあ一緒に買われてるもんが何かとか、
はいはいはいはい、
うん、なんか気づけるチャンスがいっぱい、やる前よりやった後の方が出てくると思うんで。
ああ、
はいはい、これ流行り出してんなっていうのは、
うん、
まあ、僕の場合はやってから、
やってから気づいた。ああ。
っていうのが結構多いですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、その、まあ、そういう感じでシリーズ化にしていく感じですかね、そしたら。
ああ、そうですね。
ええー。
うん。
うん。
僕がまずそもそも、もう参入するっていうのが、
うん。
まあ、そのカテゴリーの市場がでかくないと、メーカーとして、
うん。うんうん、
いらないんですよね。
はいはいはいはいはい。
うん、でもそれは結構おすすめで、
お
う
お
う、例えば、まあ、小銭稼ぐ商品もあっていいんですけど、
うん、
うん。うん。展開しにくいところって、
うん、
ブランドの価値がやっぱ上がらないんですよね、なかなか。
展開しにくいところはブランドの価値が上がらない。
はい。
はいはいはい。
これちょっと、ビジネス初心者には分かりにくい話かもしれないですけど、
うん、
この OEM と、うん、総代理の違いで、
うん、
一番でかいのって株価なんですよ。
株価。
はい。
はいはいはい。
その、まあそのメーカーの会社、
うん。うんうん
うん。うんうん。このメーカー業を知ってると、
うん、
例えば、
もしもーし。あれ、切れちゃったかな？川下さん。ちょっと切れました、ね。
あ、
はいはい、聞こえます、聞こえます。
うん。
はいはい。あ、すいません。その、ブランドの価値？
はい。
はいはい。の辺からちょっと、すいません。
で、ブランドの価値？
うん。
が、OEM と総代理、
うん。うん。
他人のメーカーのものを売るっていうのでは、やっぱ価値が違ってくる。うん、
はいはいはいはい、
はい、はい。まあ、なので、でも、まあ、月の利益で言うと、
うん、
まあそんなに変わんなくても、
うんうん、
自分がメーカーであることと、
うんうんうん、
メーカーである株価は違ってくるんで。
はいはいはい。
うん、なので、そこを意識すると、例えば、1商品だけで50万儲かる商品って、まあ、いいとは思うんですけど、
うんうん、
それ以上大きくできなければ、
うん、
株価は上がりにくいっていうことになる。
うんうんうんうん、
そう、ブランド価値も低いです。
はいはい。
うん、なので、その、参入するときは、ブランド価値が結構なる、うん、まあ、最低でも夢があるようなところに入った方が、お金を稼ぐっていう面で言うと、
はいはいはい、はい。
と僕は思ってて。
なるほど、なるほど。
はい。うん。なので、まあ、参入するときはそういうふうに考えてるっていう。
だから、まあ、要は市場規模、規模感をもっと、規模感にやっぱり魅力を感じないと、
うん。
ってことをも言えるわけですもんね。そしたら。
まあ、そうですね。
うん。
うん。まあ、うん。例えば、なんだろうな。 SD カードとかって結構売れるじゃないですか。
はいはい、はい、はいはい。
まあ、で、あっこからのブランド展開って、ちょっと難しいイメージが僕はあるんですけど、まあ誰、もう別に、そのブランドに固執するっていう人もなかなかいないと思うんですけど、そういうのよりかはやっぱりスピーカーだったりとか、
はいはいはいはい、はい、
うん。まあスピーカーだったら、まあ次イヤホンに行けたりとかもする。なんかそういう展開が、見えるようなところからスタートした方が、いいかなと、僕は。
つながっていく感じですね、だから。
そうですね。
単発単発で終わるんじゃなくて。
そうですね。
だ
からまあ、いい自撮り棒があっても、なんかその後展開しにくいよな、みたいな。自撮り棒は次何をやるんだろうって。
確かにね。三脚みたいな。
そうです。でも、自撮り棒買った人が、その三脚を買うっていうのも、なかなかちょっと考えにくいところ。
でも、なんかね、真似されやすいんじゃないかなって思いますしね、またその商品自体がね。
あ、そうですね。それも、ありますね。
隙間じゃないですもんね、そうなると。
あ、そうですね。それも全然ないですね。
なるほどね。
はい。
だからあれですね、川下さん、これからこう参入していく上で、
はい。
まあね、さっき言ったように、本当厳しいっていうか、大変な、こう、時代っていうかね、なってきたと思うんですけど、
はい。
ね、やっぱりそういう、先ほど言ったように、その、隙間商品を見つけて、売っていくっていうのが、やっぱ今のこのやり方、っていうかこの、EC 物販のやり方なんですかね、うまくやっていく方法は。なかなかこの隙間商品を見つけるっていうのがね、なかなかイメージしにくいんじゃないかなと思って、みんな。自分もそうですけど。
いや、まあ、簡単ではないですよね。
ないですよね。
はい。
はいはいはい。
今何が隙間あるかってパッて言われても。
ですよね。
はい。ただまあ、絶対に確実にはある。
ありますよね。はい、はい、はいはい。
まあ、それを根拠よく探すか。
はいはいはい。
まあ、これはでもまあ、なんていうか、対人に向けて言うものですけど、僕だったらまあ、僕自身の場合はまあ難しいとこ行きますけどね、もう。
ああ、あえて。
はい、もう、負けても死なないような、投資で。
じゃあアンカーに殴り込みに行くかみたいな。
アンカーとか行っちゃうと死ぬ。
あそこ隙間じゃないっすもんね、もうね。埋め尽くされてますもんね、だって。
まあ今、ランキングとかばっちらっと見ながら話してたんですけど。
ええ
ー。まあやっぱなんか、どうなんですかね。まあナイトブラとか。
ああ、はいはいはいはい。
いや、まあむずいですし、ライバル多いですけど。まあ、僕があんまお金なくて。戦うってなったら、なんかこの辺行くなとかって。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、原価が安いんで、まあ、その、総額にする量が、抑えれるんで。
なるほど。まあ、そういうのも、なんでしょう。入る時の、その、計算の中に入れて おかなくちゃやっぱいけない、一つですよね。
そうですね。そっか。もうなんか前提です。
はいはい。そうですよね。だって OEM 作るとなったら、やっぱりね、数十万じゃいけないですもんね。やっぱ数百万いきますもんね。
難しい。
難しいですもんね。その一つの商品、一つの事業を立ち上げようと思うとね。3万円じゃ無理っすね、川下さんね。
3万じゃ無理っすね。まず、国金に行きますね、もう。今3万から。
そうそう。そうだ、そうだ、川下さん結構早い段階でその国金の話もされてましたもんね。その EC 物販やっててね。
そうですね。やっぱり、まあ今もそうだと思うんですけど、なんていうか、まあちょっと、きつい言い方で言うと、ビジネスではない人がほとんどなので、
はいはいはいはい、はい。
まあ売り方得意だったりとか、取らないことはすごい器用っていう印象はあって、ただ、そういうお金借りて、何かをするとかっていうところで、よくあるのが、お金って借りた方がいいですかって、僕お金借りた方がいいですかねって言われるんですけど、この考えではやっぱ持たない方がよくて、まあ、なんか、その辺のレベルなので、ちゃんとその、最先端のテクニックと、能力っていうのがあれば、まだいけるかなっていう。それはちょっと変わりますね。
確かに。
ね、借りた方がいいですかって言われたら絶対借りない方がいいと思う。なぜ必要なのかっていうところ。
そこなんですよね。そこが組み立ててないと。
そうですね。
結構大変ですからね。
そうなんですよね。
なるほどね。じゃあ、川下さんに僕借りた方がいいですかねって相談結構受けるんですね。
そうですね。やっぱなんか僕はなんか借金まみれと多分思われてるんで。一旦聞いてみようかみたいな感じだった。実際借金まみれなんで、ある意
味。でも儲かってますもんね。
そうですね。それが分かってない人。プラスのキャッシュフローで言ったら借り入れってのは、まあ、基本的には怖くないものなんですけど、マイナスキャッシュフローの借り入れって鬼に変わるんで、その辺がね、そういうのを分かっていかないと、まあ、だからその辺も分かってない人もまあチラチラ。
まあ、そうですね。なるほどね。今年何十億やるんでしたっけ？
今年、もう僕らなんか決算時期がいろいろなので。
あ、そうなんですね。
はい。
まあ、今何社持ってるんですか、ちなみに。
今。
数えられないとか。
そうです。もう海外にもあったりとかするんで。多分6社とか。
6社？
そうなんですよ。
6社ですか。
あります、ね、今。
それは連結決算とかしないんですか？
こういう、自分なりにはそうですけど。はい。ただ、実際本当の連結しようと思うと結構大変なところあるんで。
ああ、そうなんですね。
はい。なので、まあ、ざっくりとした連結で、まあ、今期というか、2020年ぐらいは、まあ、30億は行きたいなっていうところですかね。
30億。
はい。
すごいっすね。
いや
ー。3万からっすよ、川下さん、3万。3万からスタートした人が10年後には30億ですよ。すごいですね。
まあ、こうなるとは思ってなかったですね。
ああ、正直なところそうですか？
そうですね。まあ僕、まあ100万ぐらいはなんかお金欲しいなぐらいには思ってたんですけど。
給料。100万。はいはい。月収で100万みたいな。
はい。
はいはいはい。
で、あとはもう自由でいたいっていうのが。花さんと性質が本当は似てるはずなんですけど。
花さんと？
はい。
はいはいはいはい。
まあ、彼もそういう感じじゃないですか。
ええー。
まあ、お金も大事だけど、まあ、
うん。自由な時間もね。
そうなんです。自由な
時間。うん。
うん。ただ、なんか、はい、うん、当たっちゃったりとか。
当たっちゃったんですね。
そうなんです。当たっちゃったり、まあ、優秀な人材が入ってくる。
ああ。
これで、もう僕が別に、なんか月100万ぐらいでもらえたっていう話でもなくなってきたんで。うん、
はいはいはいはい。
うん。
なんか、この人たちを、
うん。
出せなくちゃいけないみたいな。
あ、というよりもなんか、うん、ほんとその、事業で、
うん。
僕がリスク取って事業した方が、まあ、
うん。
彼らは、
伸びるって。
そうなのなっていう。
ああ。
ビジネスしたい欲というか。
はいはいはいはい、はい。
うん。
なるほど。
うん。
じゃあそれが、うまく、こう、ポンポンポンといったような。
まあそうですね。今まではそうですね。こっからはまた違うフェーズに入ってく
る
のはあるんですけど。
はいはいはいはい。
うん。
そんなに会社持ってるんですか、川島さん。
うん、
気がついたらって感じですか？
いや、もうこれも戦略で。
ああ、そうなんですね。
はい。これは、まあ、さっき言った、
うん。
バイアウトとか、
うん、うん。
会社の売却とか、
うん。
買うとかってするときに、
うん。
まあ、一個の会社にあると、
うん。
これを分けるのって、まあ、めんどくさいんですよね。
うん、うん。
うん、本当にこの売り上げになってるのみたいなとか、
うん、
ただまあそれだけの会社作ればシンプルな、
うん、
会計になるんで、
うん、
相場になるんで、まあ、うん、売り買いしやすいっていうところですよね。
はいはいはいはい。うん、あー。なるほど。
うん。それで、会社を分けてる。
あ
ー。うん。
なるほどなるほど。じゃあ、その、ゆくゆくは、何社かをこうバイアウトしようかな、みたいな感じでいるんですか？
ああ、そうですね。まあ、ゆくゆくは、育って、
うん。
で、まあ、一番自分たちよりも誰かが持った方が伸びるなっていう時は絶対来ると思うんですよね。
ああ、ほうほうほうほ
う。うん。例えば、僕は得意ですけど、一から伸ばせる企業って結構多いと思うんで、お金のとか、まあ、経営能力の方ですね。
うんうんうん
うん。
はいはいはい。
のところに、うん。他方が伸びるなってなった時が売り時だなと思って。まだそうじゃないんで、
はいはいはい、はい。
抱えてるのが多いんですけど、うん、
でも、声をかかったりはしたことはないんですか？そういう、売ってくんないかみたいな。
あ、それはもうだいぶあります。だいぶ。
あ、なるほど。
はい。
川下さんとこの事業をちょっとうちに売ってよ、みたいな。
あ、もう結構多いですね、それも。
ああ、
うん。今、やっぱ D2C と呼ばれるような、
はいはいはい。
欲しがる企業が多いんですよ。
ああ。なるほど。でも、まだ売らねえよと。もうちょっと稼がせてよ、みたいな。
うん、まあ、もうちょっと自分でやった方が伸ばせるかなっていう。
なるほど、なるほど。
うん。
でも、その、売ってくれよって言われるとなんか嬉しくないですか、でも。
あ、それは嬉しいですね、すごい。
ですよね、評価されてるってことですもんね。
評価されてるのは嬉しい。うん。
それは全然あれでしょう、なんだろう、身内じゃなくて、その本当に外部の人っていうか。
まあ、そうです、そうです。
そうですよね。
うん。で、一方、その、上場企業からも指名でいただいたことがあったんで。
すごいですね。
はい。まあ、それは、光栄ですよね。
光栄ですよね。
はい。
うん、でも売らなかったんですね。
そうですね。ちらっと話は聞きましたけど。
え、なんですか、ですか？
ちらっと金額感の話とかは。
ああ。
聞いたら。
うん。
まあ安いな、みたいな。
あ、じゃあ魅力的な、あれで価格じゃなかったんですね。
あ、はい、僕的に。川
下さんから来たら。うん。
うん。
ああ。
そう、魅力的でも多分売ってないと思うんですけど。
はいはいはいはい、はい。
どれぐらいなんかな、みたいなんで。
ああ。なるほどなるほど。意外と上場してる会社の割には低いな、みたいな。
うん、そうなんですよ。あれ、僕も初めて知ったんですけど、今
回。
上場してる企業こそあんま出せないんですよね。やっぱり株主がいるんで。
ああ。
で、5年ぐらい回収しないと、
ああ。
特別損失に入っちゃうケースの方が多くて。
あ、だからシビアなんだ。
そうです。結構シビアなんですよね。
ああ。
上場してない方が。
意外と金出すんですね。
意外と金出すらしいですね。
へえ。ああ、なるほどね。
はい。
そういうのもあるんですね。
うん。
ああ、ああ。なるほど。じゃあ今年の川下さんはますます楽しみですね。
そうですね、まあ、結構やる気出てきたんで、また。やる気出て
きた。やる気出てきたんで、またなんかいろいろなね、話題を出してくれるんじゃないかなと。
はい。
期待しておりますんで。
はい。
はい。では、川下さん、時間になりましたので、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
じゃあ、名倉さんで。
名倉さん。
はい。
はい、大阪の方ですか？
はい、大阪の、はい、面白いお姉さんです。
面白いお姉さんなんですね。
はい。
川下さんのお気に入りなんですね。
そうですね。
そうですね。結構あれですか？じゃあ、大阪で、こう、オフ会であったりなんかしてる感じですか？
あ、そうです。すごい勉強意欲もあって、
うん、
結構、はいはいはい、オフ会とかになればすごい質問大きい。
おー、積極的にこう、
うん。
来る感じですね。
はい。
お
ー。で、OEM も最近、始めたっていうところ
。始めたんですね。
うん。
へ
ぇー。で、まぁ、40代の女性なんで、
うん、
ま
ぁ、あ、うん、
そのアグレッシブルに動いなーっていう印象の方ですね。う
ん、あ、わかりました。
はい。
じゃあ、次回はその名倉さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。はい、
じゃあ、川下さん、この名倉さんに、メッセージ、伝言、一つお願いいたします。
急にごめんなさいと。
それは川下さん、よく言っておいてください。はい。じゃあ、川下さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、また引き続き物販の方でよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。